From the conference center at Temple Square
in Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第179回年次総大会の模様をお届けします。この部会の馬車は、教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモロボンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員及び役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集っています。この放送はボネビルコミュニケーションズが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。トーマス・ S ・モンソン大館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第179回年次総大会に皆さんを歓迎します。このカンファレンスセンターおよび世界中で集会に参加してくださる会員や友人の皆さんを心から歓迎します。この大会には中央幹部および中央補助組織会長会が出席しています。多くのテレビ、ラジオ局、衛星放送、ケーブルシステムに感謝します。公共サービスとしてその設備を提供してくださるおかげで、この大会の模様を世界各地の視聴者にお届けすることが可能になっています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はエドガー・トンプソンとマーク・ウィルバーグ、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンとアンドリュー・アンスワースです。開会にあたり聖歌隊が夜明けだ朝明けだを歌いました。ここで聖歌隊が聖徒ら進めを歌います。開会の祈りは70人のチャールズ・ディディエ長老です。
Rise, we those strong. Our beloved Heavenly Father,
私たちの天にいらっしゃいます愛する父なる神様、私たちはこの美しい音楽に心から感謝いたします。私たちがキリストのもとに、すなわちあなた様の恩子であり救い主であり贖い主であるキリストのもとに来るように招かれていることに感謝します。父の方からあなた様の戒めにより集まり、現代の技術により一つとなり、預言者、聖賢者、啓示者の声に耳を傾けることができるので感謝します。トーマス・S・モンソン長大官庁がいらっしゃって、この末日に私たちが導かれ、人生のモラル、また物質的な嵐の中で導かれているので感謝します。お父様、私たちを助け、御霊の導きにを感じ、あなた様の御前において清さを尽くして行動を起こすことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
これから私が話します。私の話に続いて聖歌隊が悩めるイスラエルを歌います。その後、十二使徒定員会のロバート・D・ヘイルズ長老がお話しします。続いて中央諸島教会会長会第一顧問のマーガレット・ S ・リファース姉妹がお話しします。続いて中央若い男性会長会第二顧問のマイケル・ A ・ナイダー兄弟が話します。愛する兄弟姉妹の皆さん、第179回年次総大会の開会にあたり、十二使徒定員会のジョセフ・ B ・ワースリン長老の姿がないことを悲しく思います。彼の死を悼み寂しく思います。ご家族に私たちの愛をお伝えします。ワースリン長老が帳の向こうでもこの偉大な技を推し進めていることを私は確信しています。ワースリン長老の逝去に伴い、十二使徒定員会に空席が生じました。断食と祈りを重ねた後、私たちはこの空席を埋めるためにニール・エル・アンダーセン長老を召しました。今朝彼の名前を皆さんに定義しますので、賛意の表明をお願いします。右手を挙げて賛意の表明をお願いします。反対の方はどうぞ。賛成の方、ありがとうございました。反対の方、皆さんの賛意の表明に感謝します。教会役員の名前が今日の午後読まれるときにアンダーセン長老の名前も含められます。アンダーセン長老、それでは十二使徒定員会会員とともに壇上の席にご着席ください。日曜午前の部会でお話を聞けるのを楽しみにしています。これは随分長い道を歩いてこなければいけませんね、この壇の上に来るのに。兄弟姉妹、6ヶ月前にお会いしてから私はヘンリー・B・アイリング夫妻とともに神殿を再奉献するためにメキシコのメキシコシティへ行きました。何ヶ月も要した大掛かりな改修工事でした。再奉献の前夜、壮大な文化イベントがアステカスタジアムで催されました。約8万7000人もの観客が野外スタジアムを埋め尽くし、8000人以上の和コードたちが出演する80分のプログラムが音楽とダンス、それにメキシコの歴史を中心に繰り広がられました。アイリング館長と私はセラーベとソンブレロをいただきました。これらの民族衣装を身につけると思わず、9年生のスペイン語クラスで初めて習ったエルダンチョグランデを参加者の皆さんの前で即興で歌いたくなりました。私はスペイン語のクラスで9年生の時にそれを学びました。それをやりたく思いました。翌日行われた2回の奉献セッションは主の御霊にあふれていました。ちょうど2週間前にはユタ州ドレーパー神殿を奉献し、12のセッションを行いました。ソルトレーク盆地南側の山麓に位置する壮大な建物です。
会員とそうでない人を合わせると約68万5千人がオープンハウスに出席しました。奉献セッションには36万5千人以上の会員が出席し、いくつかのセッションは各地のステークセンターに衛星放送で中継されました。神殿の奉献に際し主の御霊が豊かに注がれました。しばらくすると大川マウンテン神殿が奉献されます。その後何ヶ月何年かのうちにはさらに多くの神殿が奉献されるでしょう。その機会を楽しみにしています。神殿の奉献には自らの行動を吟味しもっと良くなりたいという心からの願いを促す何かがあります。さて兄弟姉妹の皆さん、教会の技は順調に推し進められています。このように報告でき嬉しく思います。主の技は中断されることなく前進し続けています。現在教会には世界348の伝道部に約5万3000人の宣教師が働いています。それゆえにあなた方は行って全ての国民を弟子として父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施し教えよという救い主の命令を教会は非常に真剣に捉えています。宣教師の働きに心から感謝します。また宣教師が奉仕できるよう彼らとその家族が払っている犠牲に深く感謝します。教会にはまた伝道以外の活動に携わる数多くのボランティアや宣教師たちがいます。通常熟年者である彼らは主の技を推し進め天の御父の子供たちを祝福するために時間と才能を捧げているのです。彼らが提供する有益な奉仕に心から感謝します。2001年に設立された英大教育基金は進展を続けています。設立以来能力を伸ばして就職の機会を得るために3万5600人の若い男女がこのプログラムに登録し訓練を受けました。これまで1万8900人が訓練を終了しています。彼らは平均 2.7 年という教育を受けることで収入が 3、4 倍に伸びています。彼らの生活にとって何という祝福でしょうか。これこそ霊感されたプログラムです。兄弟姉妹の皆さん、福音に対する皆さんの信仰と献身に感謝します。互いに示し合う愛と思いやりに感謝します。ワードや支部、ステークや地方部での皆さんの奉仕に感謝します。主がこの地上で自らの目的を達成されるのを可能にしているのはこのような奉仕です。私が行く先々で親切にしてくださることを感謝します。私のために祈ってくださることを感謝します。皆さんの祈りを感じとても感謝しています。兄弟姉妹の皆さん、私たちはこれからの2日間で語られるメッセージを聞きたいと心から願っています。教えを受け鼓舞されて福音に従い主に仕えようという決心を新たにすることでしょう。これから皆さんに話す人々は話の準備をするにあたり天の助けと導きを求めてきました。強く心に感じたことを私たちに伝えてくれるはずです。教会員となって間もない皆さんを歓迎いたします。困難に遭っている人、失望している人、愛する人を亡くした人、私たちは皆さんのために祈っています。天の御父は私たち一人一人を愛し、私たちが何を必要としているのかご存知です。これからの話に耳を傾けるとき、主の御霊に満たされますように。今朝、この偉大な大会の開会にあたり、私たちの主、救い主、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。ゴードン・B・ヒンクレー前大官長に心から感謝しています。彼の素晴らしい奉仕に感謝しています。彼は、霊界において働いておられることでしょう。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Come to Zion.
シオンに来たれよ。
How blessed we are.
生ける預言者に導かれていることは大きな祝福です。大恐慌時代に成長したモンソン大官長は、人に仕える方法を知っています。大官長のお母さんは助けが必要な隣人に食物を届ける仕事を息子に言いつけ、また家のない人には手料理と引き換えに様々な仕事を与えました。後に大官長は若いビショップとして、J. ルーベン・クラーク・ジュニア官長から夫を亡くした人を思いやり、貧しい人を世話するよう教わりました。大官長の長年の働きを一言で言えば、それは世界中の人に仕えることです。大官長の模範に感謝しています。
We're grateful to have his example.
それは大官長の偉大な模範となっています。モンソン大官長、ありがとうございます。兄弟姉妹、今子供たちはモンソン大官長が成長した頃のように、経済的に不安な時代にいます。当時の人々が経済的な逆境を通して、大切な教訓を学んだように、現在の状況から学ぶことは、私たち自身と将来の世代にとって祝福となるでしょう。私は今日、過去の誤った助言に従った結果、選択の自由が狭められている人にお話ししたいと思います。特に過大な負債を負っている人、食べ物や薬物やポルノグラフィーへの依存など、自尊心を傷つける思考や行動のパターンに捉えられている人にお話しします。これらの行き過ぎた行為は個人に悪影響を及ぼし、家族関係を損ないます。もちろん教育を受けたり、質素な家や車を購入したりするための負債は家族を養うために必要かもしれません。しかし残念ながら、欲望と依存症的な衝動を抑えられないでいると、余計な負債を負うことになります。負債と依存に対する有効な解決方法は同じです。それは主に心を向け、主の戒めに従うことです。負債と抑制できない欲望の悪循環を断ち切れるよう、生活を変えることを第一に望まなければなりません。私の話やこの大会で聞く説教を通じて、皆さんが救い主イエス・キリストにあって希望に満たされ、回復された主の福音の教えの中に助けを見出せるよう祈っています。人が直面する問題は自身の選択の結果も含め、死すべきこの世における試しです。救い主の手が届かないような状況に陥ることは決してありません。あらゆる苦労は主を通じて私たちの経験となり、益となります。一つ一つの誘惑を克服することによって人は強められるのであり、滅ぼされるのではありません。主は私たちを耐えられないような苦しみに合わせられることはありません。悪魔は人間を熟知しています。いつどこでどのように誘惑したらよいかを知っているのです。聖霊の導きに従うなら、悪魔の策略を見抜くことができます。誘惑に負けないようにするには、断固たる決意を持ってサタンを引き下がれということを学ばなければなりません。どれほど強く誘惑されるかではなく、どれほど忠実に抵抗するかによって成功が図られます。天の御父の助けを求め、御子イエス・キリストの贖罪による力を求めてください。物質的、霊的な事柄によって神の助けを受けるならば、自分や他の人に対して賢い扶養者となることができます。賢い扶養者とは何でしょうか。人は皆自分自身と家族を物心両面で養う責任があります。賢い扶養者となるには、賢明な生活の原則に従わなければなりません。収入の範囲内で喜びを持って生活することです。つまり現在あるもので満足し、過大な負債を避け、緊急時に備えて日頃から貯金しておくのです。賢く生活していれば、自分と家族を養いながら、さらに人に仕え、 祝福をもたらすという救い主の模範に従うことができます。賢い扶養者となるなら、むさぼってはならないという戒めを守ることができます。この世は権利意識で満ちています。近所の人が持っているものを持っていないとうろたえたり恥ずかしがったり、自分には価値がないかのように考えたりする人がいます。その結果、金銭的に余裕がないのに物を買ったり、不必要なものを買ったりします。このようなことをしていると物質的にも霊的にも貧しくなります。尊い選択の自由を放棄して自ら奴隷と化してしまうのです。自分や他の人のために使えたはずのお金を借金返済に充てなくてはならなくなり、最低限のお金しか残らないことがあります。最低限の生活をしていると意気消沈し、自尊心が弱まり、家族、友人、隣人、そして主との関係も損なわれます。霊的なものを追求する時間と気力と意欲が失われます。では借金に走る習慣を回避し、この世のものに執着する傾向を克服するにはどうしたらよいでしょうか。懸命に生活することについて私が学んだ2つの教訓を紹介しましょう。これは人生で学んだ他の多くの教訓と同様、永遠の伴侶である妻が教えてくれたものです。2つとも妻に特別な贈り物をしたいと思った時に学びました。最初の教訓を学んだのは結婚したばかりの貧しい時でした。空軍に所属していたためクリスマスを妻と共に過ごせませんでした。家に戻った時、ショーウィンドウのドレスが目に留まり、妻に気に入ったら買ってあげようと言いました。メアリーは試着室に行きました。しばらくすると店員が出てきて、ドレスをショーウィンドウに戻しました。どうしたのと尋ねると、きれいなドレスだけれど私たちには買う余裕がないわとの返事でした。この言葉は心に響きました。愛していますは愛の言葉であり、買うだけの余裕がありませんは思いやりの言葉であることを知りました。第二の教訓を学んだのは何年か後の経済的に安定してきた時でした。結婚記念日が近づき、長年幸せに連れ添った妻に愛と感謝を伝えるためにおしゃれなコートを買いたいと思いました。私が考えていたコートについて妻の意見を聞いたところ、またもや心と思いを貫く返事が返ってきました。一体どこで着るのと言われたのです。当時妻はワードの婦女協会の会長で、助けを必要とする家族の世話をしていたのです。それから妻は私の目をじっと見て、優しくこう尋ねたのです。コートを買うのは私のため、それともあなたのため。つまり、これは私への愛を示すため、それともあなたが立派に養っていることを示すためと聞いたのです。私はよく考えた結果、妻と家族よりも自分のことを考えていたことに気づきました。その後、私は賢明な生活について真剣に話し合いました。家のローンの支払いや子どもたちの教育費を増額することにしました。それはその後の生き方を変える話し合いとなりました。この2つの教訓は賢明な生活の基本です。つまり、この世的なものを購入する選択に迫られた時、欲しいのですが買う余裕がありません、またはお金に余裕はあっても必要ではありませんし欲しいと思わないのですこうと答えるようにする必要があります。これらの教訓の根底にあって同じように大切な原則があります。 それは夫婦は互いから学べるということです。家族会議で助言し合い協力するときに、互いが賢い扶養者となり、子どもたちにも賢く生活するよう教えることができます。賢明な生活の基本となるのは10分の1の律法です。この律法の第一の目的は、天父と恩子を信じる信仰を強めることです。この世のものに対する欲望に打ち勝ち、喜んで犠牲を払うようになることができます。10分の1は公平な律法です。なぜなら、裕福か貧しいかに関わりなく、私たちすべてが毎年自分たちの得る全利益の10分の1を平等に納め、全員があふるる恵みを受けるからです。10分の1に加え、断食献金を納めることについても模範とならなければなりません。断食献金とは、毎月連続して立つ少なくとも2食分の金額のことです。2回の金額を食事を立つことによって、減り下り祈りの気持ちを持って主に近づくことができます。また全世界の兄弟姉妹を祝福するために、匿名で支援できるのです。賢い扶養者になることを子どもたちに学ばせるもう一つの方法は、家族で予算を立てることです。家族会議で家族の収入と貯金と支出の計画を定期的に検討しましょう。これによって、子どもに欲しいものと必要なものとの違いを教えたり、家族の資産を有効に使うために前もって計画することを教えたりすることができます。息子たちが幼かった頃、家族会議を開いてコロラド川で夢の休暇を過ごす目標を立てました。それからの1年、家族の誰かが何か買いたいものがあるとき、互いにこう言いました。夢の旅行を延期してまでそれは必要ですか？これは賢明な生活を選ぶことを教える素晴らしい機会となりました。目先の望みをすべて叶えるという気持ちを抑えることによって、家族の一致とその後何年も続く楽しい思い出を得ることができたのです。自分や資産に影響を及ぼすようなものを手に入れたいと思ったら、こう自問してください。それによって得られるものは一時的なものだろうか、それとも永遠の価値のあるものだろうか。これらの質問に正直に答えることが、過度の負債と依存的行為を克服する助けとなるでしょう。負債や依存的行為を克服するにあたり、依存的行為は生まれながらの人が求めるものであり、その欲望は決して満たされることのないことを覚えておく必要があります。依存症に陥ると、おびき寄せられるようにこの世的なものや肉体的な快楽を求めるようになります。本当に追求しなければならないのは、神が与えてくださるものだけです。それは神の愛、ふさわしさ、安全、自信、未来への希望、神の愛がもたらす確信です。何にも増して天父の御心を行い、自分と人々を賢く養うことを求めなければなりません。ラモーナ王のように、私はあなたを知るために自分の罪をすべて捨てますというのです。そうすれば、揺るぎない決意を持って天父の身元へ行き、必要とされることを何でも行いますと約束できます。祈り、断食し、戒めを守ることにより、信玄の祝福と食材の犠牲によって、主の愛と力を感じるでしょう。聖霊から促されるままに、主の導きと力を受けます。主の食材によらなければ、心に大きな変化を生じさせることも、依存症に大きな変化を生じさせることもできません。私の愛のすべてと、私を通して伝えられる救い主の愛を込めてお勧めします。主の身元に来て、主の言葉に耳を傾けてください。それゆえ、価値のないものに金を使ってはならない。満足を得られないものに労力を費やしてはならない。熱心に私に聞き従い、私がこれまでに語ってきた言葉を覚えておきなさい。そしてイスラエルの聖者の身元に来て、朽ちることも腐ることもないものを食べて、豊かなものによってあなた自身を喜ばせなさい。この的な欲望は、主に心を向けることによってしか克服できません。 依存症は主への愛によってしかなくせません。主は一人一人を助けようとしておられます。こう言われました。恐れてはならない。あなた方は私のものであり、私はすでに世に勝っているからである。主が贖罪の技を通して万物に打ち勝たれたことを特別に明かしします。主の身元に来て、自分と人々の物心両面での賢い扶養者となることによって、私たち一人一人が世の誘惑に打ち勝てますよう、へりくだり祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
ヨハネの最終章には、ペテロと復活された主の間で交わされた会話が記されています。ヨハネの子シモンよ、私を愛するかと主は3度お尋ねになりました。ペテロが主の愛を格言するたびに、主は私の子羊を養いなさい、私の羊を飼いなさいと言われました。今日の社会では、子どもと青少年の心を生ける水と命のパンで養う必要性が大いにあります。私たちもペテロと同様に主を愛しています。ですから現代の親も指導者も、イエス・キリストとキリストの福音の証を一人一人の心に植え付けようと懸命に努力しています。家庭で、伝道で、礼拝堂で、教会の教室で教えています。準備をして御霊を招いています。しかし、証と御霊を持って本当に主の子羊を養い、主の羊を養うには、家庭と教室において互いに対する敬意と神に対する敬虔さを養わなければなりません。今日私は親と教師と指導者の皆さんにお願いします。子どもたちと青少年を強め、家庭と礼拝堂に礼拝の精神をもたらすために、一致協力して敬意と敬虔さを彼らに教え、模範を示し励ましてほしいのです。私たちは互いに敬い合うにつれて、神をさらに敬うようになり、神を敬う模範としてさらに信頼されるようになるでしょう。今日の社会では、至るところであらゆる形のメディアが礼儀正しさと品位と親切を嘲笑っています。親や指導者が互いに敬意を示すことは、青少年と子どもたちにとって非常に大切です。なぜなら、子どもたちはメディアだけでなく、私たちも見ているからです。私たちはあるべき模範となっているでしょうか。こう自問してください。家の中で最愛の家族に接するときの私の態度は敬意の模範と言えるだろうか。スポーツ行事での態度はどうだろうか。自分の子どもが教師や講師や子どもたち、また友達と口論をしたときは、双方の意見を聞いているだろうか。人のものを自分のものと同じように大切に扱っているだろうか。宗教、ライフスタイル、政治について意見が合わない人に対する態度はどうだろうか。親や指導者が自ら人を敬い、子どもにもそうするように教えるなら、人は皆本当に神の子どもであり、永遠にわたって兄弟姉妹であることを子どもは心から確信するでしょう。私たちは相違点ではなく、共通点、すなわち神の家族を一つにつなぐ心の特性に目を向けようではありませんか。人への敬意と神への敬虔さは密接に関係しています。両方とも謙遜と愛に根ざしています。マッケー大官庁は、敬虔さとは愛に基づいた深い尊敬の念であると述べ、ペリー長老は、敬虔は神に対するこの上なく深い尊敬と崇拝の念から生まれてくる態度のことですと教えています。初等教会の子どもたちは、初等教会の歌を通じてこの概念を学びます。静かに深く主を思う、それが敬虔。主を愛し、主に感謝しよう。敬虔とは愛。しかし、敬虔さを自然に身につける子どもはほとんどいません。親や指導者が模範と訓練によって教えて初めて身につきます。でも敬虔さは愛によってしか教えられないことを忘れないでください。厳しく教えると、敬虔さではなく敵意が生まれます。早い時期に始めて、緩やかな期待を持ちましょう。よちよち歩きの子どもは、手を組んで祈る準備をすることを学べますが、時間と忍耐と一貫性が必要です。私たちが子どもに敬虔さを教えるのが初めてであるのと同じように、子どもも自制しようと努力するのは初めてであることを覚えておきましょう。教え、自制を身につけさせるプロセスは、教えに教え、訓戒に訓戒という形で続けられます。 こうして子供は祈るときや聖餐を受けるときに経験になっていきます。集会中、子供は両親のそばに座ります。そしてさらに自制を教えられながら成長し、やがて断食すること、知恵の言葉を守ること、インターネットを賢く使うこと、純潔の律法を守ることを学んでいきます。理解が深まるのと同様に能力も増します。このプロセスを通じて模範を示し、教え、励ますことで子どもと青少年は祝福されます。なぜなら自制は自尊心の源であるだけではなく、教え、確認し、明かしするときに御霊を招くために不可欠だからです。20年近く前の総大会でパッカー会長が啓示をもたらす経験さと題する話をしました。以来この言葉がずっと心に残っています。この言葉は御霊によって慰め、導き、教え、証しを受けるために心の中に、また家庭や集会の中に敬虔な場所を設けなければならないことを思い出させてくれます。なぜなら御霊が一人一人に神が御父でありイエスが救い主であることを証しするとき、まさにその啓示によって愛と深い尊敬の念から生じる真の経験さがもたらされるからです。では親と指導者には何ができるでしょうか。謙遜に祈り、祈りにふさわしい言葉を使い、神の皆を正しく口にすることで経験さの模範を示せます。敬意を持って聖典を扱い、確信を持って聖典にある教義を教えることができます。中央幹部だけでなく、地元の親権指導者と補助組織指導者にふさわしい敬意を表すとき、経験さは増します。私のステック会長と私は30年来の親しい友人で、いつもファーストネームで呼び合ってきました。でも彼は今親権指導者の召しを受けているので、公の場や特に教会の中ではポーター会長と呼ぶよう意識的に努力しています。指導者を呼ぶときには会長、ビショップ、兄弟、姉妹とつけるのが適切であることを子どもと青少年に教えるなら、彼らはさらに敬虔になるでしょう。それはまた指導者が神に召された人であり、神聖な責任を受けているという真理を教えることにもなります。親、指導者である私たちは教会の集会の中で敬虔に振る舞う模範とならなければなりません。礼拝堂はさまざまな機能を果たしますが、日曜日には礼拝堂は礼拝のための場所です。共に集い、霊を癒してくれる制約を新たにします。私たちは来て教義を学び、証を強めます。宣教師は求道者を連れてきます。神の御言葉や音楽、証、祈りを通して御霊が福音の真理を証ししてくれるのは経験差がある時だけです。私たちは友好的な民で互いを愛しています。でも礼拝堂の外で挨拶をすれば、そして開会の祈りではなく前奏曲とともに聖餐会が始まれば、経験差は増すでしょう。泣いている子供を礼拝堂の外に連れ出し、赤ちゃんが泣き止むまで、よちよち歩きの子供が静まるまで別の部屋で集会を聞ければ、経験さは増すでしょう。携帯電話やその他の電子機器のスイッチを切ることも経験さに含まれます。教会の集会で電子メールをやり取りすることは不適切であるだけでなく、迷惑で周囲の人への敬意を欠いています。ですから私たちは集会に参加し、話に耳を傾け、シオンの賛美歌を共に歌うことによって経験さの模範を示しているのです。初等教会や日曜学校青少年プログラムの教師には敬意と経験さについて教え、模範を示す特別な機会があります。いくつかのアイデアを挙げてみましょう。第一に、生徒を愛してください。往々にして一番騒がしい子どもこそあなたの愛を最も必要としているものです。経験さとは何か、なぜ大切なのかを時間をとって説明してください。主の絵を見せます。喜ばしい行動を説明し、あとは優しく一貫してそうするように励まし、そうすることを期待してください。準備をしてください。教材だけではなく、御霊によって教えられるよう自分を整えます。レッスンが生徒が参加できるようよく準備されていれば、経験さに関する多くの問題は和らげられます。障害を持つ子どもに対してどの程度まで期待するべきかを決めるために両親と話してください。すべての子どもは成長する機会を得るに値するからです。ワードから助けを得てください。子どもや青少年の経験さに問題がある場合は、往々にしてワードの経験さにも問題があるものです。 ワード評議会に相談すれば、ワードの指導者はあらゆるレベルで敬意と経験さを増すために協力できます。何年も前、パッカー会長は経験に礼拝する人たちに主の祝福を約束しました。その約束はもちろん今も当てはまります。直ちに奇跡的な変化は起こらないかもしれませんが、主が生きておられるように確かに静かな変化が起こるはずです。会員各自の生活や教会の中に霊的な力が増し加えられ、主は私たちの上に最も豊かに、もっと豊かに御霊を注いでくださるでしょう。そして私たちの迷いはなく、悩みは少なくなるでしょう。個人的な悩みや家族の問題に対する答えが掲示されるからです。私は預言者の約束を信じています。私には愛に溢れる天の御父がおられ、御子イエス・キリストが私の救い主であることを知っています。私たちの経験差が増すことで、お二方に対する私たちの深い愛を示し、主の羊をさらによく養うことができるよう祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
I love these words of the prophet Nephi.
私は預言者ニファイが語ったこれらの言葉を愛しています。人が聖霊の力によって語るときには聖霊の力がそれを人の子らの心に伝えるからである。聖霊の力が私のメッセージを皆さんの心に伝えてくれるように祈っています。教会の親権者を代表して、最近若い女性の大切な特質の一つに徳を加えてくれた教会指導者と中央若い女性会長会に感謝します。教会の若い女性が若い女性のテーマを口にするのを聞くたびに、徳高く清くありたいという決意が強められます。聖なる神権をいただいている私たち神権者も姉妹たちのように徳の模範になる必要があることを理解するべきです。教義と誓約第38章で主は私たち一人一人に徳高くあるようにと命じておられます。各人がそれぞれ自分の兄弟を自分自身のように尊び、私の前で徳高くと清くあるようにしなさい。今日はアロン神権に関係のある神が啓示によって明らかにされた定員会の原則について、また霊感された末日の預言者からの指示について話します。12歳から18歳までの若い男性と各定員会の会長会は、主が皆さんに向けて語られた聖句について話しますので、よく聞くようにお勧めします。また両親と他の神権指導者の方々も、神の息子たちを強め備える上で定員会がどのように皆さんの役に立てるかをさらに理解するために耳を傾けてくださるようお勧めします。はじめに研究の原則、すなわち神の御言葉を得るという原則の大切さを強調します。妻のローズマリーの模範から学んだことですが、私たちは熱心に学ぶべきです。皆さんと同じように妻はいつも聖文やその他の良い本を研究しています。神の戒めをよく学び、結婚生活を成功に導く原則、子育て健康の原則もよく学んでいます。彼女はよく私に本を差し出してこう言います。はい、どうぞ線を引いてあるところだけ読めばいいから。それが結婚についての本だったら、私は微笑み返し、とにかくありがとうということにしています。兄弟の皆さん、私たちは啓示によって与えられた神権と定員会の原則を熱心に学ぶべきです。私たちの目標は、神と預言者から与えられた霊感あふれる指示を正しく活用し、定員会の徳を増し、さらに祝福を受けられるようにし、若い男性とその家族を強めることです。定員会の技は、キリストに対する信仰を強め、若い男性を備え、救い、神の御心を実行する上で、間違いや怠慢をなくすことです。神に知恵を求めるにあたり、掲示された定員会の原則もよく学ぶようにしましょう。モンソン大官庁は次のように教えています。基本を教えることは急務です。自らに与えられた責任と機会をよりよく理解するため、基本を教えることが必要なのです。神権指導者は、御霊の識別の力にふさわしくなれるよう備えなければなりません。スティーブン・L・リチャーズ官庁は、定員会とは学びの場であり、兄弟愛であり、奉仕を行う組織であると教えました。学びの場とは、イエス・キリストの福音が教えられる場所という意味です。兄弟愛とは、互いに強め合い、気づき合い、友情を深める場所ということであり、奉仕を行う組織とは、定員会の会員と他の人々に奉仕をするという意味です。 教義と誓約には掲示された定員会の重要な原則が数多く記されています。例えば第107章85節には羊定員会会長が定員会の会員を教え導く方法について次のような指示が載っています。さらにまた、誠に私はあなた方に言う、羊の職を管理する会長の義務は、誓約に従って与えられる通りに、12人の羊を管理し、彼らと共に会議の席につき、彼らに義務を教え、互いに強化し合うことである。指導者から教えを受けた私たちが感じるのは、私たちが神について学び、また神の御心を学ぶため、御霊から霊感に従って尋ねるよう、聖霊、御霊が促しているということです。定員会の会長会には次のことを尋ねるように進めます。また御霊の疑しにより他にも尋ねるべきことがないか考えてみてください。アロン神権の定員会会長は定員会を管理するために何をするべきか、会長の義務とは何か、会議の席について定員会の会員と何をするのか、いつどのように教えるのか、この聖句にある誓約とは何か、会長が責任を果たし、会長会の神権の鍵を行使する上で、定員会アドバイザーとビショップリックはそれぞれどのように助けてくれるのか。兄弟の皆さん、この聖句と手引きを研究していくと、別の質問が心に浮かぶことでしょう。例えば、自分の定員会は、主がこの聖句で教えておられるように機能しているだろうか。でないとすれば、それはなぜか。掲示された定員会の原則を自分の定員会で適切に実行するにはどうすればよいか。といった質問です。会長会として助けと導きを求めて祈るとき、御霊とビショップリック、アドバイザー、そして定員会が助けてくれます。世界中の多くの定員会会長と神権指導者はワードや支部で教え導くアロン神権定員会の会長会と会員がもっと多くのことを成し遂げることができ、またそのように期待されていると感じています。これが現実となれば、定員会の会長会はユースに対してより一層指導力を発揮することができ、アドバイザーは援助と指導訓練に多くの時間を割けるようになります。定員会の義務を熱心に学び行うようになると、通常会長会を定期的に開く回数が増え、より良い準備と指導を行うことができます。定員会の指導者は定員会全体での開会行事の後、アロン神権のそれぞれの定員会は別々に集まるべきだと分かるようになります。それにより年齢層に合わせた指導ができ、定員会の中で指導者を育てる機会が増えるでしょう。彼らは合同で行う定員会はどんな場合も一時的な措置であることが分かるようになるのです。アロン神権定員会の技を助けるため、首都中央幹部から多くの手段と資料が与えられています。その中には信仰による力強い祈り、断食、成分研究、和光度の強さのために、神への務め、定員会の指導手引き、私の福音を述べ伝えなさい、その他様々な活動があり、これらを活用することができます。合衆国とカナダのほか、神権指導者に承認されている世界の各地ではスカウト活動も含まれます。会長会は神権と御霊に導かれるままに、これらの手段と資料を活用することを学び、定員会と活動に組み入れます。そして定員会の会員一人の一人の必要を満たし、兄弟愛を増し、定着率を上げ、伝道の技を進め、より楽しい活動を行うのです。アロン神権定員会に与えられた手段と資料について改めて考えてみると、定員会は両親を助けるよう期待されていることがわかります。両親が霊性、人格、活動、個人の生活のあらゆる面で息子を強めるように助けるのです。定員会の原則、手段、資料を計画的かつ賢明に信仰を働かせて使うときに奇跡が起こるのです。青少年が立派に指導力を発揮している例は世界中に数えきれないほどあります。毎日のように見られるそれらの例から一つだけ紹介しましょう。マット・アンダーセンという教師定員会会長に会ったことがあります。父親はメキシコで伝道部会長として奉仕していました。定員会会長に任命された時、ワードの定員会、教師定員会の中で教会に出席しているのはマットだけでした。アンダーソン会長はより良い宣教師になれるように新しい言語を勉強していました。マットは家庭と羊定員会で培った信仰と勇気と自信を持って行動し、定員会の会員と家族を祝福するために会長会の鍵を使うことにしました。早速ワード書記から定員会の会員名簿をもらい、スペイン語を練習すると、心の中で祈りながら、名簿にある名前のうち、電話番号の書いてある少年に電話したのです。マットはこう言いました。オマール、トゥ、イグレシア、おい。訳すと、オマール、君、教会、今日、 です。とても基本的なメッセージですね。奇跡が起きました。その日オマールは教会にやってきたのです。それから間もなく母親と妹も来るようになりました。アンダーセン会長は名簿に載っていたもう二人の少年の家まで車に乗せて行って通訳してくれるようビショップに頼みました。電話番号が名簿になかったからです。彼に与えられた会長会の鍵と天使の働きと天の力が一つとなりました。結果その二人も教会に来るようになり、新たに教職定員会会長会が組織されました。また他の少年たちも家族と共に福音の祝福と神権の祝福を再び味わったのです。若い兄弟姉妹、皆さんは救い主の御手の中にある力強い道具であり、主は皆さんを使って他の人に福音の祝福をもたらすことがおできになります。ビショップの皆さんのワードのアロン神権定員会と若い女性のクラス会長会の力と能力を過小評価しないでください。主はこの重要な技において彼らを必要としておられます。彼らが動かすことのできる心があり、おそらく彼らにしかできない技があります。彼らが指導力を発揮し、教義と誓約第13章に約束されている働きを行うことができるよう責任を与え、機会を与えてください。掲示されたアロン神権定員会の原則をよく学び、モンソン大官庁の言葉に従って自分の責任と機会を理解できるように備え、御霊を受けるにふさわしくあれますように。そしてマット・アンダーセン会長のように信仰と自信と徳をもって進み、あなたの家族とあなたが働きかけることのできる天の御父のすべての子供たちを救う助けをするため、キリストと共に奉仕することができますように。イエスがキリストであり、今も生きて私たちを愛しておられること、そしてアロン神権の技が神聖かつ重要であり、主の御業に欠かすことができないものであることを証しします。イエスキリストの御名により、アーメン。
We've been spiritually fed.
私たちは霊的に素晴らしい食事をいただきましたね。これから聖歌隊と皆さんで賛美歌5番いざ救いの日を楽しまんを歌います。その後70人のアラン・ヘフ・パッカー長老がお話をします。続いて十二使徒定員会のディ・トッド・クリストファーソン長老がお話をします。その後聖歌隊が野の百合のことを考えてみなさいを歌います。では皆さんで立って歌いましょう。
This is the 179th annual
General... 末日聖徒イエス・キリスト教会第179回年次総大会の模様をお届けしています。
Anderson, we extend our love.
私たちは心からあなたを支持したいと思います。兄弟姉妹の皆さん、世界中の人々は今厳しい状況にあります。前途には試練が待ち受けていますが、今は素晴らしい時代であり、特に若者にとって今を生きるのは素晴らしいことです。私の子供や孫たちは困難や挫折、障害に直面しながらも満ち足りた生活を送っているようです。現代は予言が成就している時代です。今は時満ちる真剣時代です。すなわち今は救い主が戻って来られるのに備える時であり、また各々が救いの達成に努力する時でもあります。雨も風もすべての人に降り注ぎますが、嵐に耐えられるのは砂ではなく岩の上に土台を建てた人です。岩の上に土台を建てるには、キリストの福音に心から帰依し、霊感の受け方を知る必要があります。自分で知り、知っていることを自覚する必要があるのです。この世のすべてのものから物質的にも精神的にも自立する必要があります。そのためには、まず父なる神が人の霊の父親であり、人を愛しておられること、イエス・キリストが人の贖い主、救い主であられること、聖霊が人の思いと心に語られることを理解する必要があります。これが霊感を受ける方法です。人は御霊の促しを認識し、生活に応用する方法を学ぶ必要があります。高校生の時、私はアメリカンフットボールに熱を入れていました。ポジションはミドルラインバッカーでした。基本を叩き込まれ、体で覚えるまで練習しました。ライバル校との試合で学んだことが、その後何年も役に立っています。その時、私たちは守備側でした。私はマークする相手を確認しました。プレーが始まり、彼はスクリーメージラインの私の右に来ました。選手も観客も叫んでいます。コーチから教わった通り、ボールを持っているかどうかわからない相手を追いかけました。驚いたことに、ボールが手に触れました。ぐいっと引きましたが、相手も離しません。引っ張り合いをしていると、大歓声の中に一つの叫び声が聞こえました。パッカータックルだ。私は無我夢中でタックルして、相手を倒しました。あの歓声の中で、どうしてあの声を聞き分けられたのでしょう。練習を通じてコーチの声に慣れ親しみ、その声を信頼するようになっていました。彼の言うことに従えばうまくいったからです。私たちは聖霊の促しに慣れ親しみ、体で覚えるまで福音を実践し応用する必要があります。このような促しは証の土台になります。そして証を得ると、困難な時代にあっても幸福と安全を保つことができるのです。ダリン・ H ・オークス長老は証をこう定義しています。福音の証とは、永遠の価値を持ついくつかの特定の事柄が真実であり、自分はそれが真実であることを知っているという聖霊から心に与えられた個人的な証拠です。またこう言いました。証は知り、感じることであり、戒心は行い、変わっていくことです。深く改心し、神から霊感を受けるためにできることがあります。まず望みを持つことです。アルマは言いました。人が死ぬことを望もうと、生きることを望もうと、神が彼らの望むままにされることを知っているからである。御言を一つの種に例えてみよう。さて、もしあなた方が心の中に場所を設けて、種をそこに植えるようにするならば、見よ、それが本当の種、すなわち良い種であり、またあなた方が主の御霊に逆らおうとする不信仰によってそれを捨てるようなことがなければ、見よ、その種はあなた方の中で、心の中で膨らみ始めるであろう。そしてあなた方は種が膨らみつつあるのを感じると、心の中で次のように言うで思うであろう。これは良い種、すなわち御言葉は良いものに違いない。 これは私の心を広げ、私の理解力に光を注ぎ、誠にそれは私に良い気持ちを与え始めている。次の段階は研究です。熟考すれば理解が深まります。しかし見よう、私はあなたに言う。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。霊感による答えが自覚できるようになります。思いや気持ちとして頭や心にもたらされ、時には胸が熱くなるのです。エリアは答えは静かな細い声として与えられるといい、主はもしそれが正しければ私はあなたの胸を内から燃やそう、それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろうと言われました。ジョセフ・スミスは心に浮かぶ思いや気持ちに注意しながら答えを待つように教えました。そうすればやがて精霊の促しが認識できるようになるでしょう。こう述べています。啓示の霊が最初に何かを進めたときにそれと気づくなら、人は益を得ることでしょう。例えば純粋な英知が流れ込んできたと感じるとき、突然さまざまな考えが湧いてくることがあります。そのような促しに気づくならば、その日のうちに、あるいはそう遠くない将来にそれが成就するのを確認できる。言い換えれば、神の御霊によって心に示された事柄が実際に起こるのです。このように神の御霊を経験することによって啓示の原則が身についていき、ついにはキリストイエスにあって完全なものとなるでしょう。このような能力を養うなら、証しを得、将来さらに霊感を得ることができるでしょう。証しは劇的な現れを伴うこともありますが、普通はそうではありません。証しを得るにはジョセフ・スミスの事件のような経験が必要だと考える人がいます。神が祈りに応えてくださる時間や場所や方法について非現実的な期待を抱くと、答えに気づかないかもしれません。ほとんどの場合、答えは祈りの後で何か他のことをしているときに静かで平安な感情や思いとしてもたらされます。そのような答えにも説得力と力があるのです。やがて答えを受け、霊感を受ける方法が分かるようになります。これは自分で学ぶ必要があるのです。真理の証しを求めることにより霊感の窓が開きます。祈りは霊感を招く最も一般的で力強い方法です。頭の中で問うだけでも窓は開き始めます。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。教義を生活に応用することも大切です。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。やがて証しを得、自分で知り、知っていることが自覚できるようになります。するとこの世的な全てのことから自立できます。自分にとって正当で必要なものなら、精霊の力によって全てのことの真理を知るであろうとあるからです。強さと慰めを受け、困難な時代にあっても正しく判断し、自信を持って行動できるようになるのです。そのような証しは指導者だけでなく、全ての男女、青少年、幼い子供に与えられます。自分で霊感を受ける力は、これからの時代に欠かせないものとなるでしょう。若い頃、真剣の務めを果たすことで証が増すことを知りました。私は知りたいと望み、研究し、熟考し、答えを待ち、祈っていました。そしてある日、祭司として聖餐台についていた時に私は感じ知ったのです。今は素晴らしい時代です。主は一人一人を必要とされています。今は私たちの時代です。次のような賛美歌があります。立ち上がれ、神につく者たちよ。小さなことを離れ、心と精神と思いと力を尽くして、 王の王に仕えよ。天父が私たちの霊の父であられ、イエス・キリストが私たちの贖い主、救い主であられ、聖霊が神聖な導きを与えてくださることを証しします。人が直接霊感を受けられることを証しします。そのような霊感を授ける声を私たちが知ることができますよう、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
May I extend a warm and sincere welcome to
ニール・アンダーセン長老に心からの歓迎をお伝えしたいと思います。彼は実にふさわしく私たちの十二使徒に入ってこられる方です。2007年8月15日、ペルーで大地震が発生し、沿岸のピスコ市とチンチャ市はほぼ完全に壊滅しました。チンチャのバルコン首都支部の会長であるベンセスラオ・コンデ兄弟は、教会の多くの指導者や会員が行ったように、家が壊れた人々を直ちに助け始めました。地震の4日後、70人のマーカス・ビー・ナス長老はチンチャを訪れ、教会による救援活動を調整していた時にコンデ会長に会いました。被害状況と被災者の救援活動について話し合っていると、コンデ会長の奥さんであるパメラ夫人が幼い子供を一人抱いてやってきました。ナッシュ長老が、子供たちはどうしていますかと尋ねると、彼女は微笑んで、神様の恵みのおかげで皆無事ですと答えました。家の状況について尋ねると、彼女はただ亡くなりましたと答えました。家財道具はどうですかと尋ねると、全部瓦礫の下ですという答えでした。ナッシュ長老は言いました。それでも姉妹は微笑んでいますね。コンデ姉妹は、ええ、お祈りをしたので平安なのです。必要なものは全部ありますし、夫も私も子供もここにいて、神殿で結び固められています。この素晴らしい教会があり、主がおられます。主の助けがあればまたやり直せますと答えました。信仰と霊的な強さを示すこのような心を打つ話は、世界中の様々な状況の生徒たちの中で繰り返されています。このような話は今日特に必要とされ、今後ますます欠かせなくなるある深遠な力について簡潔に物語っています。私たちに必要なのは強いクリスチャンです。苦難を耐え、悲劇の中で希望を失わず、模範と思いやりによって人々を励まし、常に誘惑に打ち勝つ人たちです。私たちに必要なのは、信仰により重要な事柄を成し遂げ、善悪は時と場合によって変わるという考えや、攻撃的な無神論からイエス・キリストの真理を擁護する強いクリスチャンです。そのような道徳的霊的な力の源は何でしょうか。どうしたらそれが得られるのでしょうか。その源は神です。私たちは神との契約を通してその力を得ることができます。契約とは神と人が交わす合意であり、合意の条件は神がお定めになります。この神聖な合意において、人は神に仕え、神の戒めを守ると約束し、それに対して神は人を支え、清め、高く上げると約束されます。私たちは真剣の儀式によって契約に入ります。この神聖な儀式は、私たちが決意を表明するために神が定められたものです。例えば私たちが最初に交わす契約、すなわちキリストの御名を喜んで受けると約束することは、バプテスマの儀式によって確認されます。それは個人個人、一人一人の名前で交わされます。この儀式により私たちは主の契約の民となり、神の日の栄えの王国の相続人となります。他の神聖な儀式は、その儀式のために建てられた神殿で行われます。神殿で交わす契約を忠実に守るなら、私たちは日の栄えの王国を受け継ぐだけでなく、天の王国の最高の栄光である昇栄を受けます。 さらに神がお与えになられる神聖な可能性をすべて得るのです。聖文には新しくかつ永遠の契約について記されています。新しくかつ永遠の契約とはイエス・キリストの福音のことです。つまり福音の教義と戒めはそれぞれの神権時代に新たに回復される神と人の間の永遠の契約の根幹を成します。もし新しくかつ永遠の契約を一文で言い表すならこのようになります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエスは主を信じるとはどういうことかこう説明されました。さて戒め、言い換えれば契約は次の通りである。地の果てに至るすべてのものよ、悔い改めて私のもとに来て、私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前にシミのない状態で立てるであろう。神と契約を交わし、守るときに、苦難の中で微笑む力や、試練を勝利に変える力、熱心に良いことに携わり、義にかなう多くのことを成し遂げる力が得られるとはどういうことでしょうか。第一に、イエス・キリストの福音の原則と戒めに従って生活することにより、私たちは神が契約された、約束された祝福を絶えず味わうことができるようになります。このような祝福は生きていく中で、強いられるのではなく、自ら行動するものとなるために必要な力を与えてくれます。例えば、知恵の言葉で肉体を守るために与えられた主の戒めは、知恵と知識の大いなる宝、すなわち隠された宝を与え、私たちに祝福をくれます。さらにより健康的な生活へと導き、破滅をもたらす依存症から解き放ち、様々な病気にかかる傾向を低くしてくれます。従順になるなら生活を管理し、自由に動く力、創造する力が増します。もちろん老化や病気、事故によって体は弱まりますが、福音の律法に従うならそのような困難に対処する力が増します。福音の道を歩むと常に賜物や助けが与えられます。愛はいつまでも絶えることがありません。愛は愛を、思いやりは思いやりを、徳は徳を生み、献身は忠誠を、奉仕は喜びを生みます。私たちは契約の民であり、互いに励まし合い、支え合い、使い合う生徒の共同体の一員です。ニーファイが説明したように、もし人の子らが神の戒めを守るならば、神は彼らを養い、強くしてくださいます。だからといって、制約を交わせば試練がなくなる、または従順な人は落胆や災難によって平安が奪われることがないなどというつもりはありません。義にかなってさえいれば、失意や苦しみはなくなると思う人は、ヨブについて考えてみてください。ここで、制約が強さをもたらす二つ目の理由に導かれます。制約は耐え忍ぶための信仰、主が求められることをすべて行う信仰を生むのです。喜んでキリストの皆を受け、戒めを守るには信仰が必要です。制約を尊ぶなら、私たちにはそのような信仰が強まります。まず、従順が約束通り実を結ぶのを見て信仰が強められます。次に、御霊を通して神が喜んでおられることを感じ、神の祝福と助けが途切れずに続くことを確信するようになります。そして神から一人一人個別にいただいた約束があり、神は偽りを言われないということを知っているので、最後にはうまくいくと確信でき、何が起きても希望を持ち、落ち着いて対処できるのです。この神権時代の初期の教会指導者は、制約の道から離れずにいるなら、試練の時に必要な確証が得られると次のように約束しています。自分の生き方は神の御心にかなっているという知識があったからこそ、昔の生徒たちはあらゆる苦難や迫害に耐え、財産を奪われたり、所有物を破壊されたりするのを乗り越え、さらに最も恐ろしい死に方で死ぬことすら耐えたのである。 私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを、彼らはただ信じていただけでなく知っていたのである。彼らはさらに神から求められるいかなる犠牲をも捧げるなら、自分が正しい道を歩んでおり、神を喜ばせているという御霊の証を得られると述べています。そのような知識があれば、あらゆる苦難はやがて神によって祝福に変えられると確信するようになり、私たちの信仰は無限になります。皆さんの中にもそのような信仰に支えられた人がいるでしょう。そして皆さんはペテロや昔の人たちと共に、皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びながら揺るがずに立ってきたのです。主は教会にこう述べておられます。誠にあなた方に言う、彼らの中で犠牲を払って、すなわち主なる私が命じるあらゆる犠牲を払って自分の誓約を進んで守ろうとするすべてのものは私に受け入れられる。主なる私は良い土地で清らかな流れのほとりに植えられた多くの尊い実を結ぶ実り豊かな木のように彼らに実を結ばせるからである。パウロは誓約を交わした人は試練に耐える信仰が得られるだけでなく、試練を通してより大きな信仰が得られることを知っていました。自分の肉体の棘についてパウロはこう述べています。このことについて私は彼を離れさせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。ここまでは第一に神との誓約を守る人が神から受ける祝福と、第二に信仰という比類ない賜物について考えてきました。誓約を通して受ける強さについて今日私が伝える最後の側面は神の力を受けることです。私たちが誓約を守ると約束したことで、天の御父はご自身の影響力、すなわち神聖の力を私たちの生活に注ぐことがおできになります。それがおできになるのは、私たちが真剣の儀式を受けることを通して、選択の自由を働かせて儀式を受けることを自ら選んだからです。儀式を受けることは、さらなる光と霊的な力とともに、さらなる責任を受け入れる備えができていることを証明します。すべての儀式において、特に神殿の儀式において、私たちは高いところから力を授けられます。この神聖の力は聖霊の影響力によって人にもたらされます。聖霊の賜物は新しくかつ永遠の誓約に含まれており、それはバプテスマに欠かせない御霊によるバプテスマです。キリストの血により人の罪が取り除かれ、清められたという恵みを告げるものです。この賜物によってアダムは内なる人において生かされたものとなりました。まさに聖霊の力によって昔の人たちはあらゆる困難に耐え、真剣の鍵によって当時知られていた世界へ福音を伝えたのです。神聖な聖約に入ると聖霊は私たちの慰め主、導き手、伴侶となられます。聖なる御霊の実は不死不滅の栄光の平和なること、すべてのものの真理、すべてのものを生かし活気づけるもの、すべてのことを知っており、知恵と憐れみと真理と公正と公平によって一切の権威を持つものです。聖なる御霊の賜物は、証、信仰、知識、知恵、啓示、奇跡、癒し、慈愛、その他たくさんあります。皆さんが教え証しするときに、その言葉が真実であると証言をするのは聖霊です。敵意を持つ人に話すとき、言うべきことを教え、人々の前で恥ずかしめられることはないという主の約束を果たしてくださるのは聖霊です。不可能に思える目の前の障害を乗り越える方法を示してくださるのは聖霊です。皆さんのうちにある聖霊により、人々はキリストの純粋な愛を感じ、前進する力を受けるのです。 聖霊はまた約束の聖なる御霊という役割において誓約が正当であり有効であることを確認し神の約束の証印を押してくださいます。強いクリスチャンは神聖な誓約によって作られます。私は皆さん一人一人がふさわしくなり自分が受けられるすべての真剣の儀式を受け誓約で交わした約束を忠実に守るよう強く促します。苦難にあった時には誓約を最優先し厳密に守ってください。そうすれば自分の必要に合わせて疑わないで信仰を持って願い求めることができ神は答えてくださいます。神は答えを待ちつつ励む皆さんを支えご自身の時と方法により手を差し伸べ私はここにいますと声をかけてくださいます。末日聖徒イエスキリスト教会には人が聖なる御子の御名により天の御父と聖約に入れるようにそのための儀式を行う真剣の権威が存在することを証しします。神は皆さんが聖約を尊ぶときにご自身の約束を果たし押し入れ、ゆすり入れ、あふれ出るまでに量を良くして皆さんを祝福してくださることを私は証しします。神は皆さんの信仰を強め完成してくださいます。神はご自身の聖なる御霊により神聖な力で皆さんを満たしてくださいます。皆さんが常に神の御霊を伴侶とし導かれ困窮や不安悩みから解放されますように誓約を通して主であり贖い主であるお方の御手に使われる善のための力強い道具となれますようにイエス・キリストの御名によりアーメン。
We are grateful to the Tabernacle Choir.
今朝、美しい音楽を提供してくださいましたタバナクル合唱団と指揮者、オルガニストに感謝しています。この部会の最後の話者は、大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長です。アイリング館長のお話の後、聖歌隊が贖いの主を歌います。閉会の祈りは70人のウィリアム・ W ・パームリー長老です。大会は午後2時に再開します。アイリング長館長。
As have others, I extend to Elder Anderson.
他の皆さんと同じようにアンダーセン長老にを歓迎したいと思います。この召しにようこそ。そして、これが神様の召しであることを証しします。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんにお話しするこの機会は偉大で神聖な特権です。私の言葉が皆さんにとって助けと励ましになるよう祈っています。私たちの人生はそれぞれ異なっていますが、少なくとも一つの共通点があります。それは皆逆境と向き合わなければならないということです。人生が順調に思える時もありますし、それが長く続くこともあるでしょう。しかし楽あれば苦ありというのが人生です。健康を損ない災難に遭うこともあります。特にしばらく快適な時が続いた後で苦しみや物質的な損失に見舞われると恐れを抱いたり、時には怒りがこみ上げることもあります。怒りが生じる原因の一つは、起こっている事柄が不公平だという気持ちです。あって当然だと思っていた健康や生活の安定感が失われると、それは不当だという気持ちになることがあります。勇敢な私の知人でさえ、肉体的な苦しみに涙を流し、信頼する人に叫びました。いつも良い人になろうとしてきたのに、どうしてこんなことが起きるのだろう。このなぜ起きるのだろうという気持ちは、苦難が愛する者に降りかかるとき、より大きな苦しみとなります。何も悪いことをしていない人が苦しむときは特に受け入れがたくなります。信仰が揺らぎ、全能の愛ある神は存在するのだろうかと疑います。戦争や飢饉の時にそのような疑いがその時代の人々全体に広がるのを見た人もいるでしょう。疑いが大きくなると、神は無関心、冷酷であると言って背を向ける人が出てきます。そのままにしておくと、神が存在するという信仰を失う可能性もあるのです。この話の目的は、御父と救い主が生き全人類を愛しておられるという確信を与えられることです。逆境と苦難という経験そのものが、お二方の愛が無限であることの証明の一つなのです。神は最も大いなる賜物である永遠の命を受ける備えをするために、この世の人生という賜物をくださいました。そして、私たちの霊は変わります。神のように望み、思うようになります。そして、永遠に続く子孫を託され、試しを受ける子供たちを教え導き、彼らが永遠の命にふさわしくなれるよう育てる備えができるのです。 その賜物と信頼を得るために私たちは困難な状況で正義を選びながら変化する必要があります。この世で辛く困難な試練を乗り越えることで大きな信頼を得る備えができるのです。神に仕え人に仕えながら試練にさらされる時にのみそのような教育を受けることができます。この教育を受けている間私たちは不幸と幸福、病気と健康、罪による悲しみと許しの喜びを経験します。許しは私たちには耐えられず、またほとんど理解できない苦痛を通して救い主が可能にしてくださった無限の贖いによってのみ与えられます。苦悩の中で救い主が約束された助けを待つとき、主がご自身の経験から人を癒し助ける方法をご存知であると思うことで慰めを得ることができます。モルモン書は慰めを与える主の力が確かであると伝えています。これを信じるなら忍耐強く祈り働き助けを待ち望むことができます。主は人を救う方法を啓示によって知ることもおできになったでしょうが、ご自身の経験を通して学ぶことをお選びになりました。アルマはこう述べています。そして神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。これは神の御子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。また神の御子はご自分の民を束縛している死の縄目を解くためにご自身に死を受けられる。また神の御子は肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられる。さて御霊はすべてのことをご存知である。にもかかわらず神の御子はご自分の民の罪を負い、ご自分の解放の力によって彼らの背きを取り消すために肉において苦しみを受けられる。さて見よ、これが私のうちにある証である。主が確かに人を試練から解放する力と優しさを持っておられると感じるときでさえ、試練に耐えるには勇気と強さが必要かもしれません。預言者ジョセフ・スミスは牢獄の中で苦悩し叫びました。お神よ、あなたはどこにおられるのですか？あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか？あなたの御手はいつまでとどめられ、あなたの目、まことにあなたの清い目はいつまで永遠の天からあなたの民とあなたのしもべたちへの不当な扱いを眺め、またあなたの耳はいつまで彼らの叫び声で貫かれるのですか？この主の答えは、私を助け私たち皆を暗黒の中で励ますことができます。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。あなたの友人たちは誠にあなたの傍らに立っている。そして彼らは温かい心と親しみのある手を持って再びあなたを看顧して迎えるであろう。あなたはまだヨブのようではない。あなたの友人たちはヨブにその友人たちが行ったようにあなたに対して言い争わず、戒めに背いたとしてあなたを責めることもない。私たちは確かに永遠の命を得るために備えられているという証から信仰と勇気が生じるのを私は見てきました。主は忠実な弟子を救ってくださいます。成長し永遠の命にふさわしくなるための機会として試練を受け入れる弟子は、苦難の中にあっても平安を見出すことができます。先日経済危機の影響で失業した若い父親と話しました。彼は自分と同じ技能を持つ何千という人も 家族を養うために必死で仕事を探していることを知っていました。穏やかさの中に自信を秘めていた彼に、それでも家族を養う道が見つかるという自信をどのように得たのか尋ねました。彼は主の助けにふさわしくなれるよう自分が最善を尽くしてきたかどうか吟味していると答えました。この試練とキリストを信じる信仰のために彼が困難な状況でも神の戒めに従順でいるのは明らかでした。アルマ書にある逆境から福音を見出すよう主が民を備えられた箇所を夫婦で読んだとき、最善を尽くして主の助けを受けられるようになろうと思ったそうです。皆さんは貧乏であるために迫害され拒絶されていた人々の指導者にアルマが語った場面を覚えているでしょう。
アルマ
はこれを聞くと振り返って彼の方に面と向かい、非常に喜びながらじっと彼を見つめた。彼らが多くの苦しみを受けて心が減り下っており、御言葉を聞く用意のできていることがアルマに分かったからである。そこでアルマはもう他の群衆にそれ以上語るのをやめ、しかし目の前にいる心から悔い改めている彼らに向かって手を伸ばして大声で言った。私の見るところ、今あなた方の心は減り下っている。もしそうならば、あなた方は幸いである。続いて聖文には、豊かだった時に逆境に備えていた人々への称賛が載っています。皆さんの多くも危機が来る前に、将来必要な助けを受けるにふさわしくなろうと努力する信仰を持っていました。誠に自ら進んで心から減り下り、罪を悔い改め、最後まで耐え忍ぶ人は祝福を受ける。誠にこのような人は非常に貧しいためにやむを得ず減り下っている人々よりもなおさら祝福を受ける。先ほどの若者は預言者が警告する災難に備え食料を貯蔵し、多少の貯金をし、それ以上のこともしていました。近い将来、主の助けが必要になると思い、主の助けにふさわしくなるよう、心の備えを始めていたのです。失業した日、不安ではないか奥さんに尋ねると、彼女は明るい声で言いました。いいえ、今、ビショップに面接してもらいました。私たちは10分の1を完全に納めているんです。早いかもしれませんが、私は二人と同様、確かにこう感じました。万事うまくいきます。二人の信仰は悲劇に負けず、試された信仰は強くなりました。嵐の最中でも神が主が約束された平安がすでにこの家族にありました。きっと他の奇跡も起こることでしょう。主はいつも困っている人を最善の方法で強め、清めるために状況に合った助けを与えられます。助けの必要な人が自分にはとてもできないということをするように霊感を受けることで主の助けが与えられることがよくあります。人生最大の試練の一つは夫や妻を亡くすことです。ヒンクレー大官長もヒンクレー姉妹を失った時の苦しみを語りました。主は愛する者と別れた人の必要をご存知です。地上でのご経験から夫を亡くした人の苦痛と必要を知っておられます。主は十字架上の苦しみの中から夫を失い息子を失おうとしていた母親の世話をするよう愛する弟子に言われました。主は伴侶を亡くし取り残された人の必要をご存知なのです。助けの必要な夫を亡くした女性がいます。そうした年配の女性を再び訪問しようとしたとき、彼女が霊感を受けて同じ境遇の年下の女性を訪ね慰めていたという話を聞き感動しました。
The Lord helped and blessed
自分が慰めを必要としていたにもかかわらず、同じ状況の女性を慰めたのです。主はこの二人を助け、祝福され、互いに励まし合うよう霊感を与えられました。主は同じ方法で、主の教えと証を受け入れた謙遜な貧しい人々を助けられました。アルマ34章に登場する人々です。彼らは悔い改め、改宗しましたが、まだ貧しいままでした。しかし主は彼らに、自分では到底できないと思えること、他人よりも自分の方が必要としていることを人に行うように命じられました。それは主から与えてほしいものを他の人に与えることでした。主はしもべを通して貧しい回収者たちにこのような難しい責任、そして厳しい標準をお与えになりました。これらのことをすべて行っても、もし乏しい人や着るもののない人を追い払ったり、病気の人や苦しんでいる人を見舞わなかったり、自分には持ち物がありながらそれを必要としている人々に分け与えなかったりするならば、あなた方に言うが、もしあなた方がこれらのことのどれも行うことがなければ、見よ、あなた方の祈りは虚しく何の役にも立たない。あなた方は信仰を否定する偽善者と同じである。自分の必要を満たしていない人に要求するのは行き過ぎだと思うかもしれません。しかしある若者は結婚当初にこのように行うよう促されました。その夫婦は少ない収入でかろうじて生計を立てていましたが、自分たちより貧しい夫婦を見ると、夫はわずかな収入から援助を与えたのです。貧しい生活は続きましたが、平安という約束された祝福を受けました。後に自分たちの夢を超える繁栄という祝福がやってきました。彼は今でも困っている人、貧しい人、苦しんでいる人を見ると、以前と同じように助けの手を差し伸べています。よく耐え忍ぶなら、いつまでも祝福となる試練がもう一つあります。高齢と病気は大きな試練となり得ます。娘たちがまだ家にいた頃、ワードのビショップは私の友人でした。娘たちはキャンプファイヤーでビショップが短く証しした時の気持ちをよく話してくれました。ビショップは子供たちを愛し、子供たちもそう感じていました。彼はビショップから解任されました。彼は以前にもビショップを務めましたが、以前のワードの会員たちも娘たちと同じようにビショップのことを覚えていました。その後、彼の自宅を時々訪問しました。感謝の気持ちを伝え、真剣の祝福を授けるためです。彼の体は少しずつ衰えていきました。彼の患った全ての病気を思い出すことはできませんが、手術を受けることになり、術後は絶えず痛みがありました。ところが、彼を慰めるために訪問しても、慰められるのはいつも私の方でした。背中と足の痛みのため、杖を必要としましたが、教会ではいつもドアの近くに座り、早く来た人に笑顔で挨拶していました。ある日玄関を開けると、坂を登りながらこちらに歩いてくる彼の姿がありました。その時の驚きと称賛は決して忘れません。その日はゴミの収集日で、朝ゴミ箱を通りに出しておきました。彼はそれを片方の手で家まで引きずって持ってきてくれたのです。もう一方の手は転ばないように杖を握っていました。友人は自分の方がはるかに助けを必要としているのに、私を助けてくれました。しかも何も言わなくても自分から笑顔で人を助けていたのです。ついに友人は入院しました。お見舞いに行くと、彼はベッドに横たわっていて、いつものように痛みを抱えながら笑顔を見せてくれました。奥さんからは、彼の体はどんどん弱っていると聞いていました。管でつながれたまま横たわる友人に、私は息子と一緒に真剣の祝福をしました。現世で神が望まれることを成し遂げる時間と力が与えられ、すべての試練に打ち勝てるという約束をし、祝福を結び固めました。友人は手を伸ばし、私の手を握りました。握った手の力強さに驚きました。そして彼は驚くほど力強い声でこう言ったのです。私はやり遂げるよ。すぐにまた来ようと思いながら帰りました。しかし翌日に電話が鳴りました。
彼はこの世を去り、完全な裁き主であられる救い主にお会いする栄光に満ちた場所に行きました。葬儀で話しながら、パウロの言葉に思いを馳せました。パウロも私の隣人である友人が行った場所へ自分が行くことを知っていたのです。しかしあなたは何事にも慎み、苦難を忍び、伝道者の技をなし、自分の務めを全うしなさい。私はすでに自身を犠牲として捧げている。私が要去るべき時は来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。今や、義の冠が私を待っているばかりである。かの日には、公平な審判者である主が、それを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろう。私の隣人は、試練を立派に乗り越え、喜びの笑顔で裁き主にお会いすると確信しています。父なる神が生きておられることを証しします。神は私たちが磨かれ完全なものとなって神にお会いできるよう一人一人に道を定めてくださいました。救い主が生きておられることを証しします。主の戒めと神聖な誓約を守るなら贖いによって清められます。自分の経験から主があらゆる試練に勝つ強さを与えてくださることを知っています。モンソン大官庁は主の預言者であり、真剣のすべての鍵を持っています。これは主の誠の教会です。この教会で私たちは主と共に互いに高め合い、私たちが出会うよう主が用意された苦しむ隣人を助けるよう祝福されています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our beloved Father in heaven.
私たちの愛する天のお父様。この総大会の部会の最後にあたり、私たちは感謝を表したいと思います。あなた様の預言者、聖権者、刑事者、そして他の教会の役員からお話をいただいたことを感謝します。どうぞこの総大会の間、私たちが高められますようにお願いします。天のお父様、私たちは教えから高められますように、そしてあなた様の恩子をイエス・キリストの贖いの犠牲にさらに感謝できますようにお願いいたします。また私たちはこの午後の部会にも戻ってこれますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been the first session of the
聖徒イエス・キリスト教会第179回年次総大会第一部会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションズが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。